にちは、ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速質問に参ります。以前の日本といえばソニー、ナショナルなどをはじめ、家電はメイドインジャパンと言われた時代もありました。その大手メーカーが業績悪化、多額の赤字を年々計上するなど、今では鳴りを潜めているように感じます。日本の大手企業がなぜ、そして今後どうなってしまうのか、林さんの考えをお聞かせください。よろしくお願いします。
はい、メイドインジャパンっていうのがね、花子の時代の子ってわかる、聞いたことある。
メイドインジャパンは聞いたことあります、うん、まあ、日本で作って日本のものが、
うんうん、
っていうことですよね、
うん、これあの、まあ、家電の世界だけではなくてね、うん、あのまあ製造業、まあ、全体にわたって、この日本の製品って非常に、まあ、精度が高い、ね、非常にいいもんだと、ね、これはね、当然以前も言われてたんだけども、今も言われてないわけじゃないのよ、
うん
うん、ちょっとね、分けて話をすると、はい、そのメイドインジャパンっていうことと経営が今悪化してるってことは別の話なの、実は、
うん
うん、で前はね、ちょうどその日本人ってね、ジャパンイズナンバーワンとかね、うん、もっと言うとこのエコノミックアニマルとかいろんなこと言われたの、うん、そういう1970年代、まあ、高度成長の時代にね、まあ、性能もいいし売り上げもいいし製造工程ももう非常に長けたものを持ってたわけですよ、
うん
うん、だから要するに今、製造業っていうのは多くの人間を活用して、いい製品を大量に作るという、こういうビジネスモデルだね。そういった意味で言うと、やっぱり日本がやってきたことって非常にね、その時代には、非常に、まあ、尊敬されてて、なおかつ、まあ、非常に、どうかな、効率も良くて、まあ、世界でナンバーワンだった時代もあるわけですよ。でそれと実際にその経営ということに関して言うと、うん、今昔はそういう工程、製造工程ね、はい、まあ、これはあの生産管理の手法を使っていくんだけども、実際に人がやってたわけですよ、
はい、
うん、人がやってる時に日本人っていうのはもともとね、この和を持っていろんなことをするのが得意な、あるいは特性がある民族なわけですよ、うん、要するにこう非常に言ったことをそのまま正確にやれる、こういうね、民族性があるの、
はい、
で他の国の人間っていうのは、うん、そうじゃないんだよ意外とね、すぐにこの自分の個性を使ったりとかね、製造業にあるいは製造ラインに個性があっちゃ困るの、ね、実際にはね、うん、今実際どうなってるかというと、はい、実はこれほとんどロボットだから、ロボットはどこの、ね、ロボットも性能同じだからね、はい、うん、でもそのロボット工学でいうと、はい、今日本は非常に発達してるのよ、
うん、
実際に結局はね、物を作るという意味においては日本は今でもやっぱり健在なんです、
うん
うん、まあ、ちょっとそういうところをね、この質問をちょっと分けてね話をしていくと、はい、さっきも言ったように、物を作るということと、経営手腕、うん、ね、これとはちょっと違うという、話が大前提でちょっと話をしますね、
はい、
で元々まあ、この質問にあるようにね、ソニーとかパナソニック、まあ、これすらもちょっとね意味合いは違うんだけども、もともとソニーという会社は、はい、その松下電機工業、今でいうとパナソニックね、
うん、
の、 研究所でいいというようなもともとの、趣旨があって、そういう経営趣旨があって、作った会社なんです。だから自由にね、愉快なものを作っていこうと、そういう研究所になっていこうと、
うん、
そういうような志のもとに作った会社なんです、
うん、
だから特に、こういう商品が売れるとか売れないとかね、世の中に広まっていくとかっていうような、考え方がベースにあったわけではなくてね、
うん、
こういう商品あるいはこういう製品があったら世の中楽しいだろうなとかね、
うん、
非常に、この国民が幸福感を味わえる、
はい、
うん、そういうようなコンセプト、
うん、
そういうものを作っていたわけです。で松下電機工業っていうのは、それを大量に国民に作ることによって提供できて、でそれを使ってもらって初めてその楽しみをね、まあ、見出していきたいと。もともと松下電機っていうのはね、松下幸之助さんがね、うん、この世の中に電球を普及 及させることによってこの日本全国を明るくしようっていうそういうコンセプトのもの、まあ、元にね、うん、作った会社なんです、
うん、
うん、それ知ってた？
知らなかった。
知らなかった、うん、あ、松下電器工業って分かって知ってた？
知ってます、知ってます。
名前が変わったってのも知ってるよね。今パナソニックだよね、
うん
うん、でそういうふうにもともとコンセプトが違うものから始まってるんでね、うん、でそういうものと実際にじゃあ今その、経営という話をするとね、うん、赤字経営云々ってよく言われてるよね、日本のね、
うん、
これ今家電が悪いわけじゃなくて、うん、要するに同じものを大量に作るというビジネスモデルが終わってきたの、日本においては。うん、例えば、エアコンとかあるじゃない、冷蔵庫とかあるじゃない、はい、日本で使ってる冷蔵庫と、
はい、
ね、じゃあ例えば今日本はもうだいぶ飽和状態だよね、
はい、
みんな持ってるよね、冷蔵庫がない家庭ないもんね、
はい、
じゃあそれがじゃあアジア圏に行ったら、ね、どうなるか。今日本のマーケットっていうのはね、人口で1億2000万、ね、でアジア圏、もう中流階級と言われてるアジア圏の人口でもう6億5000万いるわけですよ、はい、ということはマーケットって見ちゃうアジア圏だ、大きいでしょ、
う
ん、ね、これ中国を除くアジア圏だからね、うん、東南アジアだから、うん、そういった中で言うとじゃあマーケット大きいけどじゃあ日本の技術が必要かと、すごい性能の高いものが必要かと、もともと何か冷やすものがあればよかったんだよ、
うん、
冷やすものがないわけですよ、
うん、
冷やすものがない国にコンピューター制御されたね、
うん、
ね、チルドとか、
うん、
そんな性能がいるかどうか、
うん、
っていうふうに考える。で日本人っていうのはいいものを作れば絶対に売れるというこういう盲目的な考え方を持ってるわけですよ、
はい、
よく聞くでしょ、
はい、
うん、いいものは必ず売れるっつって、うんうん、いいものは必ず売れるとは限らないんです。
へ、
だって例えばいいものがあるとするね、うん、例えばチルドもついてね、野菜室も分かれてて、うん、冷凍庫もちゃんとある、
うん、
こういったものがじゃあ例えば10万円だとする、じゃあ冷凍室もね2層式になってなくて一つででもちょっとは作れる、
うん、
チルドなんかない、でもそれが3万円だったら、
うん、
花子だったらどっち買う？
私は冷蔵庫よく使うので性能のいい方を使う。
買うよね、それが日本人的な考え方なんだよ、うん、だから性能が劣ってるものは売れないんです日本では、
うん、
だけどアジア圏においては火りゃいいんだから、
う
ん、そんな10万円もお金出して買わないんです、
うん、
平均所得がいくらから考えれば分かるんです、
うん、
ね、例えば、これはもう結構収入が高い、例えばマレーシアなんかで言っても、
うん、
平均所得今3万円3万5千ぐらいで、っていうことはそこで10万円ってことはじゃあすっごいでしょ、
うん、
じゃあ例えば花子がまた仮にだよ、仮に20万今もらってるとすると、うん、60万の冷蔵庫買わないでしょあんまり、
買
わないよね、
貯めて貯めて貯めて買うみたいなことですよね。
そうだから結局日本人のものの考え方が、その本当にその企業として見ればね、
うん、
マーケットのそのニードに合ってない、ね、
うんうん、
っていうものをずっとやり続けたわけ、
うん、
でもそれが例えば韓国だとか中国だとか、
はい、
もうまあ、製品そのものはね日本より劣ってたとしても、実際には相当安価なね、
うん、
安い製品が作れるわけですよ。そっちにやっぱ向いてるんだよね、
うん
うん、
逆に日本のメーカーはその3万円の今の冷蔵庫に手を出そうっていうことはしないんですかね。
これはね面白いことに現場に言ってる人間が駐在員なのよ、
はい、
要は申し訳ない、うん、ないけど下の人間行くわけ、
うん、
で実際に経営判断するのが上がするわけ、うん、要はその市場を知らない人間、
うん、で市場を知らない人間、
市場っていうのはマーケット、マーケット、うん、でね日本の今までの、悪いね経営体質があって、
うん、
全てがトップダウン的に物事を決めていくんだよ、うん、
はい、
うん、で今のこの世の中っていうのはファイナル3フィートつってね、現場での、情報、
うん、
ね、
うん、
あるいはアイデア、
うん、
市場そのものをね、
うん、
これをどう吸い上げて事業化するっていうことにもうシフトしていかないと、
うん、
これはグローバルな企業として成り立っていかないわけです、
うん、
そういったところにちょっと立ち遅れしてるのね、
うん
うん、もう逆にねダイキンなんていいよね、
ダ
イキンってのは空調、は
い、
エアコンとかもダイキン、ダイキンはねいち早くね、
うん、
そういったところに着手して要は目を向けて、そういった現場での、
うん、
その情報を吸い上げて商品そのもの製品そのものをやっぱりこのそこの地域国に合わせて作ってんだよ、
うん、へー、じゃあダイキンは活躍してるんですか。
ダイキンはだから非常に良くなってきたよね、
うん、
だから日本から見ると絶対買わない商品を作ってるよ、
うんうん、じゃあ本当にそこだけに向けてってこと。
分厚い、例えばエアコンで分厚いなんか今売れないよね、
うん、
でもダイキンがあえて分厚いこんなね かさばるような製品を作ったりとかね。
どこの国で必要だったんですか。
インドかな今ね。だからまあ、いろんな国 の, 状況があってね、うん、だからそのいろんな国に合わせて作るっていうのは必要なものなのね、うん、だそういうふうに今でもそのメイドインジャパンというのは、はい、これはもう非常に、まあ、神格化されているという、非常に要するに、うん、どうかな、ブランド力としては高いんです。だからこれは家電に限らずね、だから日本で作ったものっていうのはやっぱり未だにいいもの、いいものだからこそ富裕層とかには非常にそのメイドインジャパンが効くわけですよ、うん、ただし全体的に家電というふうに、この質問はね、家電というふうにならしちゃうと、家電って今全世界の人口70億いる中でも、うん、もう結構なね人数が使ってるわけですよ、うん、だからメイドインジャパンというブランド力が落ちてるわけ。でこれが、ちょっとこの高いものね、高価なものになるとメイドインジャパンって非常にまだブランド力が高いんです。いやちょっと違う目で見てみるとこのメイドインジャパンの、ものの見方が変わってくると思うんです、うん、そうやってね同じ質問でもちょっと分けて考えるとこういった人たちもね違う目で見れるようになると思います。
林さん、お月さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧くださいね。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。